第一列王記22章13節から18節。
ミカヤを呼びに行った使者はミカヤに告げた。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように語り良いことを述べてください。ミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、我々はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたらお前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時主はこう言われた。彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ。イスラエルの王はヨシャファテに言った。あなたに言ったではありませんか。彼は私について良いことは予言せず悪いことばかりを予言すると。
さて今日は第一列王記22章から御言葉を述べ伝えると題して2つの点で御言葉を取り継いでまいります。で、第一の点は説教題と同じ御言葉を述べ伝える1節から28節を見ていきます。で、今日の箇所はイスラエルの王アハブの死に至るところです。アハブの最後はどうなったのでしょうか。まず1節から4節をお読みします。アラムとイスラエルの間に戦いがないまま3年が過ぎた。しかし3年目になってユダの王ヨシャファテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。お前たちはラモテギルアデが我々のものであることをよく知っているではないか。それなのに我々はためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。そして彼はヨシャファテに言った。私と共にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。私とあなたは一つ。私の民とあなたの民は一つ。私の馬とあなたの馬は一つです。20章でイスラエルがアラムの軍隊に勝利したとき、アハブはアラムの王と契約を結び彼を去らせたわけです。で、その契約の中にアラムがイスラエルから奪い取った町々を返還するというのがありました。で、ところがアラムはラモテギルアデをイスラエルに返していなかったのです。3年間アラムとの平和な時代の後、アハブはラモテギルアデを取り返すために戦うことにしました。そこにユダの王ヨシャファテがやってきました。ヨシャファテはアサの息子で父に倣って主に従う良い王でした。一方彼は北イスラエルとの友好関係を築くためにアハブの娘を自分の息子ヨラムの妻として迎えていました。その結果ヨラムの時代になりますとユダも主から離れていってしまいます。で、アハブはヨシャファテにラモテギルアデを取り戻すために一緒に戦いに行ってくれませんかとこう願ったときに、ヨシャファテはイスラエルとユダは一つですと、こう答えて一緒に戦いに行くことを了承するわけです。次に5節から12節。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってください。イスラエルの王は 約400人の預言者を集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼らは答えた。あなたは攻め上ってください。主は王様の手にこれを渡されます。ヨシャファテは、ここには我々が御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った。イスラエルの王はヨシャファテに答えた。他にもう一人主に伺うことのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。イムラの子ミカヤです。ヨシャファテは言った。王よ、そんなふうには言わないでください。イスラエルの王は一人の宦官を呼び、急いでイムラの子ミカヤを連れてこいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャファテはそれぞれ王服をまとってサマリアの門の入り口にある内場の王の座についていた。預言者は皆彼らの前で預言していた。ケナーナの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこう言われます。これらの角であなたはアラムをついて立ち滅ぼさなければならない。預言者たちは皆同じように預言した。あなたはラモテギルアデに攻め上って勝利を得てください。主は王の手にこれを渡されます。さすが主を信じるヨシャファテです。彼はアハブに、まず主の言葉を伺ってくださいと言いました。で、そこでアハブは、預言者400人、これは王のお抱え預言者です。で、彼らを集めて尋ねました。お抱え預言者は王の考えに対していつも賛成する預言をします。で、この時も全員がラモテギルアデを攻め取ってくださいと預言しました。しかしヨシャファテはそれを聞いて疑問に思い、他に御心を求める主の預言者がいないのですかと聞きました。で、アハブはミカヤがいるということを告げ、ヨシャファテの願い通りミカヤを連れてくることにしました。その間、お抱え預言者ゼデキヤは自分が作った鉄の杖を持ってアラムを立ち滅ぼさなければならないと預言をしました。次に13節から18節。ミカヤを呼びに行った使者はミカヤに言った。いいですか。預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように語り、良いことを述べてください。ミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、我々はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたら、お前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時主はこう言われた。彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ。イスラエルの王はヨシャファテに言った。あなたに言ったではありませんか。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言すると。ミカヤを呼びに行った使者はミカヤに、他の預言者が皆王に賛成することを言っているので、あなたも賛成してくださいとこう言いました。 で、するとミカヤは、主は生きておられる、主が私に告げられることをそのまま述べようと言いました。王のもとに来たミカヤはまずこう言いました。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。これは皮肉を込めた言葉です。そんなにアラムと戦いたいならそうしなさいと皮肉を込めて言っていたのです。アハブはそのことに気づき、真実を告げよと言いました。するとミカヤは17節で、全イスラエルの主人である王が死ぬので、羊飼いのいない羊のようにイスラエルは戦いに敗れて散らされ退去すると予言したのです。19節から23節、ミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。そして主は言われました。アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせるのは誰か。するとある者はああしよう、別の者はこうしようと言いました。一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言うと、主は彼にどのようにやるのかとお尋ねになりました。彼は答えました。私が出て行って彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。主はきっとあなたは惑わすことができる、出て行ってその通りにせよと言われました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ミカヤはさらに自分が見た幻を王に伝えました。それは主が見前にいる御使いたちにアハブを惑わしてラモテギルアデで倒れさせるのは誰かと言ったことです。すると一人の霊が、私がアハブの預言者たちの口で偽りを言う霊となりますと告げ、主はその通りにせよと言われました。この一人の偽りを言う霊とは悪霊のことです。悪魔も悪霊も神の支配の中で働くことが許されています。この悪霊は王のお抱え預言者たちに偽りを言う霊となり、その結果アハブの勝利を予言したのです。次に24節から28節、ケナーナの子ゼレキヤが近寄ってきてミカヤの方を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れお前に語ったというのか。ミカヤは答えた。あなたが奥の間に入って身を隠すその日にあなたは思い知ることになる。イスラエルの王は言った。ミカヤを捕らえよ。町の長アモンと王の子ヨアシュのもとに連れて行き、王がこう命じたと言え、この男を獄屋に入れ、私が無事に帰るまでわずかなパンとわずかな水だけを与えておけ。ミカヤは言った。もしもあなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったということです。そしてすべての民を聞きなさいと言った。ミカヤの説明を聞いたゼデキヤは怒ってミカヤの方を殴りつけました。この行為からしても彼が本当の預言者でないことが分かります。王はミカヤに対して牢に入れ、自分が帰ってくるまでわずかなパンとわずかな水だけを 与えておけと命じ、ミカヤを獄屋に入れました。ミカヤはアハブに、もしもあなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったということです。そしてすべての民を聞きなさいと言いました。預言者の預言が正しいかどうかは、その預言が成就したときに分かるのです。さて、第一の点で覚えたいことは、御言葉を述べ伝えることの大切さです。第二テモテ4章の2節から4節にはこうあります。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。この後半はまさにアハブに当てはまります。アハブは耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分のためにお抱え預言者を呼び集めたのです。それに対して主の預言者ミカヤは、主の言葉、御言葉を王の前で述べ伝えました。それが主の預言者としての使命だからです。私たちも人の好む話を聖書から作り出して話すようなことはしてはいけません。むしろ純粋で真理の御言葉、神様の言葉を、イエス・キリストの福音を、いつでもどこでも誰に対しても述べ伝えていくことが大切なことを覚えましょう。第二の点は、神の言葉の成就、神の言葉の成就です。今度は29節から33節をお読みします。イスラエルの王とユダの王ヨシャファテは、ラモテギルアデを攻め上った。イスラエルの王はヨシャファテに言った。私は変装して戦いに行きます。しかしあなたは自分の王服を着ていてください。イスラエルの王は変装して戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に次のように命じた。兵とも将軍とも戦うな。ただイスラエルの王だけを狙って戦え。戦車隊長たちはヨシャファテを見つけたとき、きっとあれがイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向きを変え戦おうとした。ヨシャファテは助けを呼び叫び求めた。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知り、彼を追うことをやめて引き返した。結局ミカヤの警告予言には従わずに、アハブとヨシャファテはラモテギルアデを取り戻すためにアラム軍との戦いに出かけました。アハブはミカヤの予言が気になったようで、自分は変装し、ユダの王ヨシャファテは王服を着て行ってくださいと伝えたのです。アハブは自分の命を救おうと思ったのでした。アラム軍はヨシャファテをイスラエルの王と思って攻撃しようとしました。その時ヨシャファテが助けを求めたので、アラム軍は彼はイスラエルの王ではないと知り引き返しました。平行箇所の第二歴代史18章を見ると この時主は彼を助けられたとあります。34節から40節。その時ある一人の兵士が何気なく矢を引くと、イスラエルの王の胸当てと草釣りの間を射抜いた。王は自分の戦車の御車に言った。手綱を返して私を陣営から出させてくれ、傷を負ってしまったから。その日戦いは激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中で立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血が戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中にそれぞれ自分の町、自分の国へ帰れという叫び声が伝わった。王は死んでサマリアに運ばれた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。犬が彼の血をなめ、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。アハブについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼が建てた象牙の家、彼が建てたすべての町、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。アハブは先祖と共に眠りにつき、その子アハズヤが代わって王となった。一方、アラムの兵士が何気なく弓を射ると、アハブの鎧の隙間に矢が射抜き、アハブは致命傷を負いました。それでも夕方まで戦車の中で立ちましたが、夕方になって死にました。そして退去の叫び声が陣営に伝わり、民はイスラエルに戻りました。アハブの遺体もサマリアに運ばれ葬られました。それからアハブの乗っていた戦車をサマリアの池で洗うと、犬がアハブの血をなめ、遊女たちがそこにで身を洗いました。これは21章19節でエリアがアハブに語った予言の成就です。アハブはこの世的にはイスラエルを繁栄させました。今日サマリアの遺跡にはアハブ時代のものがかなり発掘されていて、アハブの栄華ぶりを見ることができるそうです。しかし霊的にはアハブはイスラエル最悪の王でした。41節から50節。アサの子ヨシャファテがユダの王となったのは、イスラエルの王アハブの第4年であった。ヨシャファテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。彼の母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサのすべての道に歩み、そこから外れることなく主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。ヨシャファテはイスラエルの王と友好関係を保っていた。ヨシャファテについてのその他の事柄、彼が建てた功績とその戦績、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。彼は父アサの時代にまだ残っていた神殿断章をこの国から除き去った。その頃エドムには王がなく主語が王であった。ヨシャファテはタルシシュの船団を作り、金を得るためにオフィルに行こうとしたが行けなかった。船団がエツヨンゲベルで難破したからである。その時アハブの子アハズヤはヨシャファテに、私の家来をあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャファテは同意しなかった。ヨシャファテは先祖と共に眠りにつき、先祖と共に父ダビデの町に葬られた。 その子ヨラムが代わって王となった。41節から50節はユダの王ヨシャファテについてです。で、彼はアサの子で父に習い、主に従い、主の目にかなうことを行いました。しかしイスラエルの王との友好関係を築こうとして主の道から外れることも行いました。この時もヨシャファテはなぜミカヤの予言に聞き従わなかったのでしょうか。なぜアハブと一緒に戦いに出たのでしょうか。それは神との関係よりも人との関係を大事にしたからです。神様は戦いの中でヨシャファテを憐れんで助けてくださいました。けれども第二歴代史19章を見るとヨシャファテがエルサレムに戻ると預言者がヨシャファテの行為を断じ、このことのゆえに主の怒りが下ると伝えました。次に51節から53節。アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャファテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目に悪であることを行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったのと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした。51節から53節はアハブの子アハズヤについてです。彼も父と母の道に従い、バールに仕え、ヤロブアムの罪の中を歩んだ結果、主の怒りを引き起こしました。さて第二の点で覚えたいことは、神の言葉は必ず成就するということです。アハブに対するミカヤの予言は成就し、アハブは死に、イスラエルはアラムに負けました。アハブはその前の21章でエリアの警告を聞いたときに、へりくだり、悔い改めの気持ちを表しました。しかしその悔い改めは、残念ながら表面的、一時的なものでした。ですから今日の22章では、主の言葉を無視して戦いに行きました。けれども、心のどこかでミカヤの予言を気にして変装していきましたが、神の前では人間の小手先の対策は無意味です。アハブは予言通り死にました。新約聖書を見ると、イエス・キリストの誕生、生涯、十字架の死と復活、昇天、これらは旧約聖書の予言として書かれ、それがすべて成就していったのです。この聖書の言葉の成就、予言の成就を見るときに、聖書が確かに神の言葉であり、イエス様が確かに救い主であることを私たちは知ることができます。神様は私たちを救うために旧約聖書において預言者の預言が必ず成就することを教えられ、そして預言者が預言したイエス・キリストが誠の救い主であることの聖書における成就を通して私たちに教えてくださっているのです。ですからこのイエス様の救いを信じた私たちは、真実な神の言葉、御言葉を心 心から喜びつつ、またこの御言葉を多くの人々に分かち合っていきましょう。お祈りします。恵み深い私たちの愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。旧約聖書を見てまいりました。第一列王記最後の章、ミカヤの予言に聞き従わなかったアハブは戦いで死んだことです。しかしミカヤはたとえ400人の預言者が間違ったことを言ったとしても、主の言葉を述べ伝えたことです。そして主の言葉は成就しました。イエス・キリストに対する旧約聖書の預言はすべて新約聖書において成就し、そのことによって私たちはイエス様が誠の救い主であることを知り、また聖書が真実な神の言葉であることを知るものとされたことを感謝いたします。どうぞミカヤのように、いつでもどこでも誰に対してもこの聖書の純粋な言葉、真理の言葉を曲げることなく伝えていくことができるように、私たちに知恵と力を与え、私たちを用いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。